大丈夫です。それではお座りのまま礼拝備えの賛美歌54番を皆さんご一緒に歌いましょう。 ただいまより聖霊降臨節第三主日の礼拝を始めます。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。お差し支えない方はご起立いただきまして、ご一緒に子供賛美歌119番主に従う言葉を歌いましょう。 座りください。一言お祈りいたします。手を合わせて目を閉じて心を静かにしてください。恵みに満ちた私たちの父なる神様、今日は大人も子供も一緒に礼拝を守り、賛美歌を共に歌い、祈り合うことができる喜びに感謝いたします。教会学校に集まってくるお友達一人一人の成長をどうぞ神様お守り導いてください。世界中の子供たちの上に、そして一人一人の大人たちの上に、神様の豊かな愛と祝福がありますように。花の日合同礼拝を持つにあたり、この一言の祈りを主イエス・キリストのお名前を通して神様の御前にお捧げいたします。アーメン。続きまして主の祈りです。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それではご一緒に。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは聖書を朗読いたします。今日の聖書は新約聖書196ページ、ヨハネによる福音書の14章1節からです。
心を騒がせるな、神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どうして行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。
はい、おはようございます。
おはようございます。
今日、ね、みんなで今読んだ聖書の箇所はこういうところですね。はい、今読んだところですね。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。私は道であり、ね、今日はここのところみんなでね、聖書を学んでいきたいと思います。でも、はい、ここにある私は真理である、なんか聞いたことあるね。ちょっと前に真理である、私は真理であるというところみんなで聖書を読んだよね。真理というのは何だったかな、覚えてる？
違う。
真理、あのこの間のイースターの卵の、ね、包む紙に真理って書いてくれたお友達もいたよ。真理というのは、はい、思い出してください。真理というのはいつどんな時でも変わることのない正しい本当のことであって、それはイエス様のことです、ね、それが真理だったよね。で、今日は道のことをみんなでね、学びたいと思います。 私は道である、イエス様は道です。どういうことかな。イエス様は道、イエス様は道路、どういうことかな。イエス様は、うん、イエス様は道、どういうことかな。イエス様は道というのは、イエス様が地面にべちゃっとこうやって寝て、
車に引かれてるやん、
ね、べっぺちゃってね、これがイエス様の道かな、うん、そして道になってしまったイエス様の上を、はい、僕たちみんなが、イエス様の道の上は僕たちみんなが、はい、1、2、1、2、1、2って歩くことかな。こんなこと、こんなことしたらイエス様どう言うと思う。うわー苦しい、やめて、みんなで歩くの苦しいよ、やめてよって。イエス様きっとそういうことを言うよね。いや、イエス様は道ですというのはこういうことじゃないのかな。イエス様は道ってどういうこと。ほらね、時々聖書って難しいことが書いてあるよね。イエス様は道です、どういう意味かわからないね。はい、聖書を読んでいてわからなくなったらどうしたらいいと思いますか。前にも言ったことあるぞ。聖書を読んでいてわからなくなってしまったらどうしたらいい。その時は聖書の他の箇所を読んでみる。他の箇所に必ずその答えが書いてあります。そこでね、はい、聖書をいろいろ探していました。今みんなで読んだのは新約聖書のここのところでしたね。ヨハネによる福音書を読んだんだけども、そういう人どこかに、どこに、どっかに道のことが書いてないかな、道ってどういうことかな、一生懸命探してみたらありました。はい、ちょっと前までみんなでね、毎週勉強していた出エジプト記、ね、前の方です。旧約聖書の出エジプト記に道のことが書いてありました。道のことが書いてありました。聖書に書いてある道とは、はい、どういうものでしょうか。さあ、こんな絵覚えてるかな。出エジプト記のお話をした時にこんな絵をみんなにね持ってきてお話ししたことあるけれども、はい、昔イスラエルの人たちはエジプトという国でね、奴隷というのはね、しんどい仕事をさせられること、奴隷になってね、非常に苦しんでいました。たくさんのイスラエルの人たちは苦しんでいました。それである時、イスラエルの人たちはね、もうたくさんの人たちみんな一緒になってエジプトの国から逃げていきました、ね、一生懸命ね、みんな団体になって逃げていって、ね、どんどんどんどん逃げていったら目の前にね、海が見えました。海まで来るともう向こう行けないよね、行き止まりになってしまった、ね、さあ海に来てどうしようかなと思って後ろを見ると、後ろの方にエジプトの兵隊たちが、ね、追いかけてくるのが見えました。さあ大変です、ね、イスラエルの人たちは、ま、びっくりしました。ああ大変だ、神様助けて、エジプトの兵隊たちがたくさんやってきたら僕たち殺されてしまう、せっかくここまで逃げてきたのに殺されたら、ああ大変だ、神様助けて、そう言って神様に言ったら、目の前の海がうわーっと開けて水がねバババッとなくなって海の中に道ができました。
あ、
はい、ね、この、してるね、覚えたね、覚えてるよね、前にこの話した ね、海の中に道ができた。そこでみんなはこの海の中の道を通って逃げていきました。でその後エジプトの兵隊たちがこの道の方へやってくると、やってきた時には海の水はまた元通りになってしまったから、エジプトの兵隊たちはみんな溺れて死んでしまって、イスラエルの人たちだけ向こう岸へ行くことができた。聖書にはこういう道のことが書いてありましたね。道のことが書いてました。でその後逃げていったイスラエルの人たちはどうなったと思いますか。その後のことはまだお話ししてないよね。その後、ね、海の中の道からどんどん逃げていった みんなはその後もどんどん進んでみると道がたくさんに分かれて、どの道を通っていったらいいのか分からなくなってしまいました、ね、でたくさん道が分かれてるよね。どの道を通ったらいいのかな、ね、はてな、分からないね。そんな時に神様は 教えてくれた。この道が正しいですよということを教えてくれた。どうやって教えてくれたかというと、はい、雲の柱、ね、柱みたいになった雲、ね、この雲のあるところが正しい道ですよ、そう言って神様を教えてくれました。そこでみんなは神様が教えてくれたこの正しい、ね、道をに向かって歩いて、どんどん歩いていきました。でも昼間だから雲が見えるよね。夜になってしまったら雲が見えなくなってしまうから、どの道に行ったらいいか分かんなくなってしまうね、はい、夜真っ暗になってしまった時、神様はどの道がいいというふうに教えてくれたかというと、はい、夜になると火の柱、ね、柱のような火、こういうものを神様がね作ってくださって、ね、火だから夜でもしっかり見えるよね。それでみんなは神様の教えてくれた、ね、こっちが正しい道ですよという道をどんどんどんどん歩いていって、そして最後には神様が、ね、準備してくださったイスラエルという国、イスラエルという土地にたどり着くことができました。聖書には、はい、ね、こういう道のことが書いてありました。ところで、はい、みんなちょっと考えてみて、この雲の柱とか火の柱、ね、神様こっちが正しい道ですよと言っている火の柱、雲の柱、何かに似ていると思わない？なんかこんな機会があったような気がしない？車に乗った時、100メートル先は左です、そういう機械、車に乗った時に、
あ、
そうない、あ、当たり、当てナビ、ね、カーナビ、ナビゲーション、ナビ、このナビという機械に似てるよね。神様がこっちが正しい道ですよって教えてくれる、ね、ナビに似てるよね。そう、そうなんですよ。イエス様は道ですというのは、イエス様はナビのようにこっちが正しい道ですよって教えてくれる、それがイエス様です、ね、そういうふうに、ね、書いてるよね、聖書。分かった？はい、そしたら、はい、分かったね。神、イエス様がこっちが正しい道ですよと教えてくれる。じゃあどの道が正しいんでしょう。僕たちが行く道、どの道が正しいのかな。どの道へ神様、イエス様行きなさいと言ってるのかな。また分からなくなってきた。どの道へ行きなさいってイエス様言ってるのか、また分からなくなってきた。はい、分からなくなったらどうするんだった。聖書を読んでいて分からなくなったらどうするんだった、聖書の他の箇所を読んでみろ、ね、さっき言ったじゃない、ね、聖書の他の箇所には必ず答えが書いてあります。そこで一生懸命聖書の他の箇所を探してみました。でも一生懸命探すまでもない、ね、みんなで今一緒に読んだイエス様、私は道であるというこの聖書の、ね、聖書のちょっと前、この上の段のこの辺に答えが書いてありました。はい、どういう答えかというと、ね、イエス様はどういう道へ来なさいと言ってるかというと、聖書にこう書いてあるんです。あなた方に新しい掟を与える。掟というのは ね、目当てだと、目当てとかね、ルールだとかね、こうしなさいということ、それが掟です。神様、イエス様は新しい掟を僕たちに与えてくれました。じゃあどういう掟かというと、ね、聖書に書いてあるイエス様の掟、イエス様は道である、この道に来なさいというのは、はい、こういうことが書いてありました。みんなが読んだ聖書のちょっと前に、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛しなさい、これがイエス様の掟、イエス様 の目当て、ルールです。書いてました。イエス様が僕たち、私たちをみんなを愛してくれたように、大事にしてくれたように、イエス様は僕たちのことをね、大事にしてくれてるよね。いつも僕たちのことを考えてくれてるね。イエス様が僕たちのことをでいつも大事にしてくれているように、あなた方もみんな互いに愛し合いなさい、あなた方もみんな互いに大事にし合いなさい、ね、周りにいる人をね、大事にしなさい、周りにいる人のことをね、考えてあげなさい。周りって隣にいる人だけじゃないよ、ね、日本中の人、 世界中の人みんな、ね、周りにいる人、僕たちの周りにいる人です。
世界中、
ね、うん、あの最近もね、ニュースでテレビや新聞のニュースで聞いたり、お父さんやお母さんにね聞くことあると思うけども、世界中にはね、僕たちみたいなね、私たちみたいなちっちゃな子供でもね、ね、うん、食べ物がないとかね、もう戦争に巻き込まれたりしてね、困ってるお友達たくさんいるんだけども、そういう世界中のお友達のことも、ね、考えて、ね、大事にしてあげなさい。イエス様はこういうルールを教えてくれてます。はい、これで今日のお話わかった？私は道である。はい、どういう意味だった？私はイエス様は道であるというのは、イエス様はナビのように、ね、カーナビみたいにこっちが正しい道ですよとおっしゃってくださる、それがイエス様。じゃあどっちが正しい道なんですかというと、それはさっき読んだように、ね、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも周りの人、世界の人をみんな愛しなさい、大事にしなさい、それがイエス様がおっしゃってくださっている正しい道なんです、ね。はい、これで今日の聖書が分かったと思います。じゃあお祈りをします。私たちのことをいつも大事にしてくださって、くださいますイエス様、今日もお友達、たくさんのお友達と一緒に教会学校に集まることができてありがとうございます。今日は、お父さんやお母さん、大人の人たちも一緒に花の日の合同礼拝を持つことができました。一緒にイエス様のお話を聞けてありがとうございます。私たちはイエス様がおっしゃってくださったように、イエス様の道、正しい道、お互いに愛し合いなさいという正しい道をいつも忘れないで覚えていることができますようにしてください。私たちもイエス様のように周りの人を愛して、周りの人を大事にしていくことができるようにしてください。このお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げします。アーメン。
それでは子ども賛美歌120番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。ください。それでは、CS の幼少科の お友達だけ献金をお捧げしたいと思います。献金、24-1 をご一緒に歌います。 続きまして賛美歌、子供賛美歌132番を歌います。
それではしばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 ご在天の神様、あなたの皆を賛美いたします。このアジサイの美しい朝、今日は花の日の礼拝を子どもたちと共に守ることができまして、本当に心から感謝をいたします。すぐる主、あなたに守られまして、今またあなたから招きの声をいただき、この教会の御堂に集うことができ、共に御言葉を学び賛美をすることができますことを心から感謝をいたします。どうぞこの礼拝をあなたが祝してください。今日は子どもたちと共に礼拝を守ることができましたが、どうぞ集いました子どもたち一人一人をあなたが顧み祝してください。また今日参加できなかった子どもたちをあなたがお守りください。子どもたちの世界にもいろいろな問題がございますが、どうぞその一つ一つをあなたが解決してくださいますように、私たちに知恵を与えてくださいますようにお願いをいたします。子どもたちの家族や友人や、また学校の生活をお守りください。神様、世界の中には多くの問題がございます。環境の問題、争い、貧困、いろいろな病がございますけれども、どうぞあなたが私たちに知恵を与え、政治を行う者に知恵を与え、問題を解決へと導いてくださいますように。特に今朝は私たちが参加しています国際精神里親運動のことを覚えます。この教会では4人の子どもたちを支えていますが、どうぞ困難な地域にあって、生活の困難の中に十分な学びができない子どもたちをあなたが顧みてくださいますように、私たちができることを何かすることができますように導いてください。新型インフルエンザが世界の中で大きく広がっていっております。特に開発途上国での拡大が心配されています。私たちが支えます子どもたちの地域でも新型のインフルエンザが広がるかもしれません。どうぞそういうところで医療の問題が解決されますように、必要な医薬品が与えられ、必要な治療が行われますようにお導きください。また世の中に多くの悩みを抱え、苦しみを抱え、悲しみを抱え、寂しさを味わっている方々がたくさんいらっしゃいます。どうぞそのお一人お一人の上にあなたの癒しと励ましと、そして必要が与えられますようにお祈りをいたします。この教会の中にも多くの問題を抱えている方々がいらっしゃいますが、どうぞそのお一人お一人をあなたが顧みてください。そして私たちが共に祈り合い、支え合い、あなたの御言葉を中心として良き交わりをなす教会へと育つことができますようにお導きをお願いいたします。ただいまからあなたの御言葉を学ぼうとしております。御言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師をどうぞ強めてください。また聞きます私たちの心を整え、あなたの御言葉を深く味わうことができますように、聖霊を豊かに下してください。この礼拝を覚えつつも、ここに集うことのできない方々の上にあなたが同じ祝福を与えてくださいますように。また礼拝後に持たれます花の日の活動、子どもたちがお花を持って地域を訪問いたしますが、その活動を支えてください。そしてその活動を導いてくださる教会学校の先生方を、また教会学校の活動をどうぞ祝福してくださいますようにお願いをいたします。礼拝を始めるにあたり言い尽くせません、感謝と祈りとを回収集われました皆様方の祈りとともに、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌55番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。 うぞご着席ください。それでは聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書138ページ、ルカによる福音書13章1節から7節です。その後、説教、失われた羊を探す道と題して遠藤先生からお話を伺います。
朝鮮人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。
イエス様は羊飼いと羊の例え話をしました。教会学校に来ている、みんなも多分一度はどっかで聞いたことがあるかなと思うと思います。そしてこのお話は、この例え話は一匹の羊のお話だと思いますか？それとも99匹の羊のためのお話、もしくはここに出てくるもう一人の人、羊飼いのお話だと思いますか？一匹の羊のために話している話か、それとも99匹の羊のためか、それとも羊飼いのお話をしたいからイエス様はこんな話をしている。どうでしょう？まぁ、ちょっと恥ずかしくこう顔を下げられると答えが何となくわかりませんけれども、私はちょうど、今の4年生、5年生ぐらいの時はですね、ずっとこれは一匹の羊の話だと思っていました。そして自分が迷い出た、羊になってですね、あ、神様自分のことを見つけてくださる、嬉しいなというお話だと思っていました。でも今回いろいろ考えてみてですね、どうも、まあそうかもしれないけれども、でもそれ以上にこのお話の中で一番大事なこと、それは探している羊飼いのことを一番大事に話しているのではないか。先ほど石田先生が、まあ、正しい道、そして互いに愛し合う、その、道の話をしてくださいました。もし道のことで言うとすれば、一匹の羊が迷い出たその道のお話ではなくて、羊飼いが一匹の羊を探すための道のり。羊飼いは神様の例えです。ですから神様が僕たち、私たちを探してくれるその道について、もしくは神様がどんな風に僕たち、私たちを見つけてくれるのか、そのことが今日の聖書に書かれていると思うのです。以前かくれんぼの話を、CS の、皆さんにはしました。かくれんぼがあまりにもうますぎてこう見つけてもらえなかったら寂しいという話をしましたけれども、もしかくれんぼを、神様の事柄に当てはめるとすれば、私たちは隠れる側、 そして神様は、まあ、神様が鬼っていうとですね、なんかちょっと、うん、違うぞというふうに言われそうですけれども、でも、まあ、例えるとすれば、神様は、まあ、鬼。すなわち、私たちがどんなに、隠れてもですね、神様は、見つけ出してくださる。でも、私たちがあまりにもうまく隠れすぎる。もしくは、いくら神様が私たちを探す、まあ、天才だとしても、なかなか見つけられない時があるようです。今日みんなの周りにいる大人の多くの人たちは、ある人は40年、ある人は60年、神様から隠れようとした。見事に隠れた人がいるかもしれません。もちろん、生まれてすぐに神様に見つけられた人もいるかもしれない。神様がみんなを見つけやすくするためにどうすればいいか。聖書の中にはいろんな話が書かれています。そして、その中で神様はみんなのお祈りを聞かれると書かれているところがあります。私たちは大体ちょうど、5年生ぐらいになるとですね、まあ、異性の人にどう見てもらうか。まあ、最近男の子も、こう、化粧したりしてですね、男の子も見栄えよく、まあ、みんなにこう、よく見てもらおうとしてですね、一生懸命、男の子もこう、化粧したりですね、女の子、まだ、っていう顔してるか、まだ私たちは違うのかもしれないけれども、でも、そろそろ、どういうふうに見られたいかなということが気になってきます。そして、できるだけよく見られたい。よく見られて、他の人に、自分を、いいように見てほしいと、思います。でも、聖書はそういうふうな神様はもちろん見てくださる人です。でも神様は見ることよりももっともっと優れているものがあります。それは耳です。神様はものすごく耳が優れた方。そして私たちのお祈りを必ず聞いてください。耳がよく聞こえること、実は私たちは生まれてすぐに泣きます。もちろん私はお医者さんでもありませんから、その泣かずに生まれてくる子供も、いると伺ってますけれども、でもほとんど子供は生まれてすぐに泣きます。お母さんはその泣いた声を記憶して、その後他の子供と泣き声が違うことをもう体で覚えるそうです。ですから一番最初にお母さんも生まれてきた時にみんなが泣いた声をしっかりとこう聞いてください。神様は私たちを作って、そして私たちのお母さんも作ってくださった方です。ですから、その方が私たちの声、生まれた時の泣き声、そして大人になってからの声、泣いている声、そして祈りの声、必ず神様はその声を聞いてくださいます。ですから、神様から隠れたい、神様から逃げたいと思うことがあるでしょう。でもあまりにうまく隠れすぎて神様が見つけてくれないと思った時には少し思い出してください。みんなが泣いている声、みんなが祈っている声を神様必ず聞いてくださいます。そしてその声が聞こえた途端、先ほど石田先生がこうナビがあってですね、見つけると言いました。みんなの声は神様にとってはナビのなんていうかな、マークというか、今すぐここに行かなきゃ、ここで泣いている子がいる、ここで祈っている子がいる、そしてその子は神様が来てくれるのを待っている。そして神様はその声に応えて必ず見つけてくださる。99匹が野原に残っている。そしてその一匹が、まあ、泣いている。一人で寂しくはぐれた、その羊を羊飼いは必ず見つけてくれる。 神様は同じように神様から隠れてしまった私たちを必ず見つけてくださる。でもこの話はただ見つけましたよということで終わっていません。神様がその一匹を見つけ出しました、めでたしめでたしでは終わっていないんです。その後に書いてあること、5節、そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと書かれています。神様がどれほど私たちを探すことがうまくて、そして私たちの泣き声や祈りを聞いて見つけてくださる、そこでお話は終わっていません。神様はその見つけたことをとても喜ばれる。迷子になった、私もよく迷子になりましたけども、迷子になった後のお母さんの反応は大体、もう一体どこに隠れてたのとかですね、あれほど一緒に来なさいと言ってたでしょとか、手を離しちゃいけないって言ったでしょということで、大体お母さんはまあ怒ります。私もよく怒られました。せっかく見つけてもらってこっちはもう涙がこうボロボロ流れてですね、ああお母さんに会えたと喜んでいるのに、お母さんもカンカンになっています。もうなんで隠れてあれほど探したの。聖書の神様は違いました。その隠れていて多分涙を流した、お祈りをしたけど神様は見つけてくれなかった、その一匹の羊を見つけた神様は喜んだ。そしてもうその羊を担いでいく。さらに友達や近所の人々と一緒に喜んでください。聖書が書かれた当時、喜びを表す一つの大事な、集まりがありました。それは、まあ、食事です。まあ、今日はみんなと一緒に、まあ、食事を食べたり、また、皆さんとはこの後コーヒーアワーというのがあります。ただ、一杯のコーヒーがあるとか、ただ、一切れの、まあ、ケーキ、美味しいケーキですけれどもケーキがあるということを言い表しているのではありません。そこには神様に見出された人、そして神様がここに呼び集めた人と一緒に喜びましょう。神様が一人でみんなを見つけて、そして隠れ、あまりにも長く隠れていたから怒るのでもなく、神様は喜ばれる。そして何よりも喜びを一緒にしましょう。これが神様であります。そしてこの例え話が語られているのはファリサイ派の人や律法学者の人でありました。ファリサイ派や律法学者の人たちは、まあ自分たちは救われているから大丈夫とか、あの罪人たちは救われていないのにどうして神様、イエス様はあっちの方に行ってしまうんだろうかということを、言ってた人たちであると考えられています。イエスはこの例え話を通し、ファリサイ派の人たちに一つ、まあ、提案というか、まあ、かなり、こう挑戦状を叩きつけるような形で、しかし大事なことを語っています。それは救われたと思っているあなたたち、99匹の羊、神様といつも一緒にいて救われたと思っているあなたたち、ファリサイ派の人たち、そして失われた一匹がいた時に探さないあなたたち、 神様は羊飼いのようになりなさい。もしあなたが一匹の羊がいなくなったことが分かったら、神様と一緒に探す人になりなさい。そしてまた神様と一緒にその羊を探した後、自分は一緒に探しに行けなかったとしても、もしくは違った方向を探したのでその羊が見つからなかったとしても、神様が連れて帰ってきたその羊が戻ってきた時、一緒に喜ぶものになりなさい。今日訪問する皆さんはまさにその役割です。お花の中に込められているお祈り、そして今日訪問するサンタマリアのに入っている人たちの、まあ、何人かは家族から、まあ、はぐれている一匹の羊みたいに家族から、まあ、迷い出してしまったと思っている人が何人かいます。寂しいと思っている人がいます。神様が見つけてくれたらいいのにと思っている人がいます。ですから今日は皆さん特別の日です。みんなは、まあ、ごめんなさい、天使の役割、まあ男の子で天使は嫌かもしれませんけれども、お花を持って、そしてみんなは失われた一人の人のところに行って、神様が見つけてくださいますよ、そして何よりもあなたのこと大事ですよ、神様はそう祈っています。その祈りを言わなくて構わないので、その祈りのこもったお花を心を込めて渡して差し上げてください。そしてイエス様がみんなと一緒に笑顔で訪問してくれると思うのです。お祈りをします。神様、今日は花の日、子供の日の礼拝、シエスの子供たち、また中高生たちとともに祈りと賛美を共に資することができました。ありがとうございます。どうか今日これから持たれますコーヒーアワーの交わりの上に、またその後の訪問の上にあなたの恵みと祝福がありますように、子供たちがあなたの使者として天使のように一人一人の人に祈りの花を届けることができますように導いてください。短い出会いであるかと思います。しかしその短い出会いの中にあなたがそのおらかな優しい笑顔でもって子供たちを通し、またそのお花を持ってきてくださった祈りを子供たちと共に届けてください。そしてもしお花を受け取った人が自分は失われた、家族や神様から見捨てられた、もしその思いを持っておられるとすればどうか、そうではないこと、神様がお一人お一人を大事に探しておられることをどうか、その花の祈りを通してお伝えすることができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それではご起立くださいまして、賛美歌 1-294 番を歌います。1番と2番だけ歌いますのでよろしくお願いいたします。 座りください。それでは献金を捧げたいと思います。礼拝に対する応答の恵みの応答としてお捧げください。
神様、本庁も教会学校の生徒とともに礼拝を守られ感謝いたします。今献身の印としてお捧げしました。あなたの御用のためにどうかお持ちください。捧げました一人一人の歩みが今週もあなたの道を歩もうとさせてください。感謝を持って主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。今日新しく来られた方がおられますのでご紹介したいと思います。申し訳ありませんがその場で立って皆さんにお顔をお見せください。まず山本直樹さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。ありがとうございます。それから平野純子さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
それでは週報に従いまして牧会報告をいたします。本日の集会ですが、この礼拝後コーヒーアワーがございます。どうぞお残りください。 CS 花の日の訪問ですが、1時半から消防署、2時15分からサンタマリアを訪問いたします。覚えてお祈りください。 CS 教師会は訪問後に行われます。また3時からは大和キリスト教会50周年記念式祝会がございます。どうぞお覚えください。今週の集会ですが、聖書講座17日水曜日の午前10時半からございます。また晩祷会は17日水曜日午後7時から計画されております。それぞれの箇所は週報を ご覧ください。ひまわりグループの活動は18日木曜日午前9時からです。ピーターパンのお昼ご飯が今週19日金曜日午前11時30分から計画されております。ご計画くださった方々、どうぞよろしくお願いをいたします。街道清掃は19日金曜日の午後1時半からです。お役に当たっている方々、よろしくお願いをいたします。同志社京田辺聖書集会ですが、20日土曜日の午後1時半からキリスト教文化センター講座室で行われます。どうぞご参加ください。遠藤牧師のご予定ですが、今週は18日木曜日午後が面会日となっております。 また次週の主日礼拝ですが、聖林降臨節第4主日となりまして、遠藤牧師が説教を担当してくださいます。またお役に当たっておられる方々、どうぞよろしくお願いいたします。礼拝後の集会としたいたしまして、来週は全体会が計画されております。2時までには終わる予定なんですが、今年度の教会の主題であります祈りということについて、皆で、いろいろ意見を交わし、また祈り合いたいと思っております。どうぞお一人でも多くの方々ご参加くださいますようにお願いをいたします。会堂準備委員会が、その全体会の後に、開かれることになっております。準備委員の方々よろしくお願いいたします。その他のことですが、集会行事予定の真ん中辺に地区集会1というのがございます。6月28日、来週の礼拝後ですけれども、お互いを知り合うということで、奈良中心部の方々をの地区集会が予定されています。どうぞ覚えてご参加ください。その他のことはお読みいただきますといたしまして、裏側に回りまして、西日本献身キャンプ第61回西日本献身キャンプにつきましてですが、8月11日火曜日から14日まで同志社琵琶湖リトリートセンターで計画されています。どうぞ中高生の方々、お読み、パンフレットが後ろにありますのでお読みいただきまして、参加希望の方は7月5日までに遠藤牧師か西岡神学生まで、申し出てください。また皆様方も お祈りに覚えてください。もう一つですが、国際精神里親運動につきましてですが、ここにありますように現在はフィリピンの子ども2人とバングラディッシュの子ども1人、エチオピアの子ども1人、計4名を支えております。名前はちょっと難しいので読みません。1人、4000円だったかな、支払っているんですけれども、どうぞお支えをよろしくお願いをいたします。担当は酒井茂さんですので、お志のある方は酒井さんの方まで献金をよろしくお願いいたします。私の方から以上ですが、はい、それでは唱詠541番を歌いまして、そうです、グリーティングを忘れました、大変失礼いたしました。恒例のグリーティングですが、前後左右の方々とご挨拶してください。今日は中高生の方々と一緒に礼拝を守れてとても良かったと思います。どうぞ帰りがけに子どもたちの顔を見て帰って、名前を覚えて帰ってください。よろしくお願いします。はい、それでは唱詠541番を歌いまして、唱詠、祝祷を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。Thank you.
Thank you. Thank you. へい、いらっしゃい。
Why not?